ようございます。 FM 那覇より生放送でお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。2月9日木曜日、時刻は10時31分を回りました。おはようございます。今日はすごくいい天気ですね。昨日もね、太陽が出てポカポカといい天気だなと、なんだかね、昼と夜のちょっと気温差もあるかなと思いますが、ただ少し寒さもね和らいできて、なんだか春がやってくるかなっていうような季節に感じるのは私だけかな。またもう少し寒くなる時もあるのかな。まだ2月だしね、あと1度ぐらいは寒いっていう時間を過ごすのかなと思いますが、ただもしかするとこのまま春を迎えるのかなとも思いますけども、最近ね、私パーソナルカラー診断を受けに行ったんですが、パーソナルカラー診断を知ってますか？自分に合うカラーをね、診断してくれるんですけども、まあ、似合う似合わないって人それぞれ好きな色とか得意な色とかあると思うんですけれども、もともと持っているその人に、合うその人の良さをより出してくれる、カラーってあるんですって。それをね、何色かなって調べるものがパーソナルカラー診断っていうのがあります。聞いたことあるっていう人はいるかもしれないんですけれども、分け方としては4タイプ、春、夏、秋、冬、もう春夏秋冬ですけど、スプリングタイプとか、サマータイプ、ウォータムタイプ、ウィンタータイプってね、春、夏、秋、冬に分けるんですけれども、そこに春と秋はイエロータイプ、黄色がねちょっと入ってるのでイエベって言うんですって。なので黄色の春タイプはイエベ春タイプとかで、夏と冬がブルー、少しねこう寒色系になるのでブルーが青みがかった色が似合うっていうことで、ブルベの夏とかそういうのがあるんですよ。で、私は何かって言ったら、イエロータイプの春はこう明るく生き生きとしたこう 華やかもあるんですけど、そういったね明るい、色味が似合う。で、黄色みかかった暖かい暖色系の明るいイエロー、イエベ春タイプということをね教わって、私は逆にびっくりしたんですよ。私春タイプなんだと思って、なんかもうちょっとこう落ち着いた色なのかなって、なので秋とか冬とかなのかなと思ったら、いやいやそこはまた違うっていう。診断の仕方がね、髪の地毛の色とか、あと瞳の色、茶色がかってるのか、それともはっきりくっきりとした黒目なのかとか、そこをねいろいろ見ながら、いろんな色を私の肌に合わせながらね、これは診断をできるんですけれども、でそこからまたイエロー春、イエベ春の春タイプの中にまた4つに分かれて、よりどの春タイプの色に合うのかっていうものを、調べてくれるんですよ。なので何色、この色一つのね、一色この色が似合うではなく、色にも同じ赤でも青みがかった赤なのか、それともイエローがかった赤なのかで同じ赤でも違うらしいんですよ。なのでどの赤が似合うのかっていう、難しいかな。なのでね、それはね やってみたら分かります別に宣伝してるわけじゃないですよ。ただ楽しかったので、私にこんな色が似合うんだとか、あと明るい色が似合うんだっていう発見があったのでね、これからメイクをする上でもまたファッションもね、新しいものにも挑戦してみようっていう、そういったね楽しみがありました。なのでカラーパーソナルカラー診断、受けてみたいなと思う方ちょっと探してね、いろいろ今いろんな方がこの診断をね、アドバイザーとしてやってる方いっぱいいるので、あ、この人にお願いしてみたいなって思う方見つけたら、ぜひあなたに合う自分らしさのそんな色をね、見つけてみてください。よりね、あの顔立ちが、顔血色が良くなるような、そういった、効果もあるそうなので、ぜひね受けてみてはいかがかなと思います。私もね春に向けてまた新しいこのね色にも挑戦してみたいなと思いました。はい、さあそれでは今日もねお時間までぜひお付き合いよろしくお願いします。この番組は株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りします。
那覇市おもろ町にある印刷会社株式会社リットル、名刺、フライヤー、ショップカードや大判印刷、看板の制作などプリント全般行っております。また刺繍、デジタル転写、プリント加工でオリジナル T シャツやウェア、ユニフォームを制作。お問い合わせは 098-988-1304、 株式会社リットル、お客様のご要望に寄り添い心を込めて制作いたします。
さあ最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。はい、今日はですね、発達障害の診断を受けるか迷っている方へ、ちょっと私からのお話ということでね、そういったお話伝えていこうかなと思います。発達障害の診断、それをね受けようかな、いやでもまだ発達障害じゃないかもしれない、なんか成長発達気になるけど、いやでもまだ診断受けなくてもいいかもしれない、そうやってね迷っている方へ、私からの、まあ、アドバイス的な感じではないですけど、そういった方に向けたお話を少し行いたいなと思います。まずはそもそも診断、この発達障害の診断、を受けようか迷っている方の、まあ、基準というか何ですかね、例えばですよ、私の三男くんでいうと知的障害なので、知的障害の分野ってなるともう発達の遅れがもう幼い時から全部出てくるんですよ。日常生活においてもだし、成長発育の面でもすごい遅れが出るので、これに関してはもう診断をまず受けてみてくださいって言われるんですよ。なので受けた方がいいって思うからこそ、もう明らかに遅れてるから、他の子とかね、この成長の、年齢、発達年齢よりもかなり遅れてるので、これはねもう自然と、あ、受けた方がいいかもって親自身もなるぐらい、それぐらい遅れがあるんですよ。なのでこれに関しては診断を受けに行こうって思いやすいと思うんですよね。ただ発達障害になると、発達の遅れというのが時々出るとか、苦手なものだけに出やすい、日常生活において、普段何にも、他の健常者と変わらないぐらいにね、困りごともないんだけども、なんだかすごく一つだけ気になるなとか、だからこそ、いやもしかしたらこれは 今の成長段階で、ただそうなのかもしれないから、発達障害かどうかなって周りもね迷うんですよ。どうしようって迷っている、また次の日にはあれ、やっぱり私の思い違いかもしれないから、まだ診断はいいかって、そういったことがもう日々繰り返されるので、迷う、あ、受けようかどうか迷うのはもう当然だと思います。ただ、このね、診断を受けようかどうかって悩んでいるその時間、その中でも、もしもこの子が本当にね、苦手なことがとてもある、それをね見逃してしまうと、あの時診断を受けていればよかったなって思いかねないことにもつながるんですよね。なので診断を受ける、そもそもその第一というのが、その子を知るきっかけだと私は思います。その子を知るためのきっかけが、あの発達診断、その診断を受けるかどうか、それを知るきっかけ、その子を知るきっかけだと思うので、それをね見てみないふりするよりも、まあ、迷っている中ではまだ違うのかなって思う段階では悩むとは思うんですけれども、なんだか親のやっぱ直感的なものもあると思うんですよ。なのでその子を知るきっかけの意味で診断を受けるというのが、私は選択肢のまず一つだと考えています。で、その診断を受けてよりその子を知ることができた、なんか、なんていうのかな、わかりやすく言うと、私たちも自分を知るきっかけの何かその、なんだろうな、ものってあるじゃないですか。例えば、自己判断のこう、個性診断とか、なんかよくね今自分をより知るための診断ってあると思うんですよ。自分の性格診断的な感じ、もっとわかりやすく言うと、もうなんていうのかな、月占いとか今あるじゃないですか。まあ、これは占いなんですけれども、ただこれってある程度の分析された基準に伴って生年月日とか、まあ生まれた時の、まあ、なんかな、月の何かとかあると思うんですけど、そういった何かを基準にしてあなたの、生まれ持った性格っていうのはこうですよとか、でこういったあの得意なところがありますよとかっていうような、なんかあるじゃないですか、わかるかなそれと私ちょっとまあ似ているという感覚で、その子を知るための基準が国で、あの国というか、まあ世界的にね決められた発達障害の診断っていうものがあるんですよ。なのでその成長発達に応じたこの基準に、その、沿って診断っていうのを、この子は今こうですよっていう診断がね、下されるんですよ。なのでそれってよりこの子を知るためのものと私は思ってます。発達障害ですって言われるための診断ではなく、その子の得意なこと苦手なこと、その子自身をより知るための診断方法と私は受け入れてます。だからこそ診断を受けた後、何がこの子は苦手なのかっていうのが、やっぱ、まあ、書面だけどね、まあ、病院の先生とかからも教えていただけるんですよ。この子は落ち着きがないっていうのがよく見られているけども、これはやっぱり ADHD の特性に見られる行動なので、これはこの子の努力不足ではあくまでもないですよって、持って生まれたこの子のそういった特性だからこそ、落ち着きがなければ、それをより落ち着けるような環境をね、この子にも療育という場である程度訓練を行ってみましょうという、苦手なものが知ったからこそ、この子が日常生活に困らないようにするために、 療育というプランをサポートしてくれる場所がありますよ。これでね、少しずつ補っていけるように、するようなね場所で、練習してみましょうっていう次につながるんですよ。なので、本人そして周りがよりこれからもこの社会で生きやすい、そして生活しやすい環境の、練習とかサポートをねできる場所で、この子がより今まで苦手だなって思ってたことを少しでも訓練できて、でそれが少しでもできるようになれば、この子自身に対しても、あ、自分って、なんだろう、落ち着きがなかったのって、ただ周りにね落ち着きなさいとか、座るときは座るって言ってるでしょって、なんでわからないのって、言ってることもなんでわからないのって、やっぱね周りから否定されればされるほど、本人が、あ、自分ってダメなのかなって、自己肯定感がどうしても低くなっちゃうんですよ。低くなってしまいがち、だから、あ、自分って努力不足じゃないんだなって、できなかったことって自分だけのせいじゃないんだなって、少しね、肩の力が本人も降りると思うんですよ。そして周りも、それをねサポートしていきながら、あ、この子にはもし落ち着きがなければ周りとの関わりが苦手で、集団生活が苦手で、どうしても落ち着きがないであれば、支援学級とかそういった少人数のところではすごく落ち着くなら勉強をはかどりますよね。それって、環境を変えるだけでこの子にとってはより、いい生活ができるって知ることができるんですよ。これってすごくプラスじゃないですか。私はすごくプラスだと思います。集団生活の中で、みんなと同じ30名いる学級で学ぶことが全てではないと思います。その子がもし集団生活の中で勉強してプラスになるんであれば、それでいいと思うんですよ。でもそこで周りとの集団生活を乱すような行動を取ってしまっていたり、だけど個別の環境では周りとのこのコミュニケーションもより、いい、そしてこの子自身も落ち着いて勉強をスムーズにできる、どっちがプラスになってると思いますか。すごくね、分かりやすいじゃないですかね。そういったことで発達障害の診断を受ける理由って、私はその子を知るきっかけになる、その一つの方法、そしてその子により何が苦手で何が得意で、それを補っていく場所を一緒に周りが探してあげることができる。その苦手なことを知らなければ、診断を受けなければそれを見過ごしちゃうんですよね。だって周りにはいろんなサポート方法、療育方法をプロが教えてくれますよっていう環境いっぱいあるんですよ。だからそこにつなげてもらうチャンスが、あるからこそ、私は診断を受けてそのチャンスをつかみ取って、より早いうちからその子に合う療育、周りとね本人が一緒になって生活しやすい環境を整えてあげることのきっかけに私はなると思っています。もちろん受けない選択というのも私は大切だと思います。それには見ないのではなく、受けない選択というのは、いや、この子は発達障害ではない、そうじゃないって、壁を作ることではないと思います。受けない選択の一つとしても、あ、受けなくてもこの子はこういったことが苦手だなって、じゃあまず親がいろいろサポートしてみようって、できることいっぱいあると思うんですよ。なんか 何度言っても同じことをね繰り返す、忘れ物が多いとかだったら、まず親がね一緒に、前の日で一緒にこう、忘れ物がないように二重になって、確認するってできるじゃないですか。それでも忘れるんであれば、一緒にメモを取って、そのメモを朝のうちで、はい、このメモ通りどう、大丈夫って、もう一度確認してみるとか、できることっていっぱいあると思うんですよ。それでその子が、あ、忘れ物をしないように この子自身もどんどんどんどん意識づけて、これが日常化していくとね、よりいいと思うんですよ。なので受けない診断、受けない選択をするのも一つの方法ですけど、やらないよりはちゃんとサポートをした上で苦手なものを見て見ないふりするのではなく、それを一緒にサポートした上で、診断を受けなくても一緒にサポートをしながらできるようになってきたなって思えば、私はすごくまたそれもいいと思います。あくまでも受ける受けない何に対してもその子を見てあげてほしいなと思うので、その子の苦手なことを周りが、親が、いやそうじゃないって拒否るとか見てみないふりするのが一番良くないと思います。なので苦手なこと、できないことがあるんであれば、まずそれに親が目を向けてあげて、それはどうしたらじゃあできるようになるかなって、そこにね一番、感じてあげるべきなんじゃないかなと思います。はい、これはあくまでも私のね考えですので、私は発達障害の診断を受けるかどうか迷っている方への、アドバイスをするのであれば、その子を知るし、きっかけ、その一つが診断を受ける選択だと思っています。ぜひね、どうしようか迷っているかあなた、よりもう一度改めてその子を見てください。でその子にとって何が必要かなって、本人にそして周りにこの日常生活で、生きやすい、生活しやすい、そのプラスになる方法って何かなって、改めてねその子と向き合って見てはいかがかなと思います。はい、今日は発達障害の診断を受けるか迷っている方へ、私からの、考えですけど、その、小さな一つのアドバイス方法をお伝えしました。少しですけどエンディング、曲をねかけたいと思います。曲をお届けする曲は安室奈美恵でファイトトゥゲダー。はい、エンディングです。お時間お付き合いありがとうございました。また来週10時30分にお会いしたいと思います。今日も最後までお付き合いありがとうございます。パーソナリティは白間光でした。それでは良い週末お過ごしください。バイバーイ。この番組は株式会社リットル、琉球スポーツサポート沖縄の提供でお送りしました。